はい、押しました。なんと、
はいはいはい、
まあ、うちのフリースクールの顔であるカウンセリングさんと、はい、まあ、顧問になってくれる不登校支援の専門家さんが決まりました。
よっ、おめでとうございます。
やった
ー、大きい出来事やね、これは。
すごい方々に入ってもらいますので、発表が楽しみです。
楽しみです、ということで始まりました、ティーチャーティーチャー。
よっ、
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかと、ラジオ番組のプロデューサーをやっているひとしの2人で、子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
で、今日はあの認知行動療法の2回目ですよ。
はい、2回目ですね。
前回はね、恐怖心が倍増していくところの認知の話を。
そうね、身体症状に対する誤解。
そうそうか、
このままじゃどんどん苦しくなるんじゃないかとか、
うん、
大丈夫かなって思うこの不安に対する誤解を解くことで、
うん、
まあ、その体に対する不安とかは少し軽くなるよねってお話をしたんだよね。
しましたね。
なんかひとし、
はいはいはい、
それになんか助けられたみたいな話してなかった今日朝。
しましたね、今日の朝。
うんうんうん、
最近クラクラっとめまいがしちゃう時があって、
うーん、
で結構そのストレスから来るめまいみたいなのが初めてやったのよね。
はいはいはいはい。
まあ、ストレスから来たのか分からんけど、
ストレス疲れとかかもしれんね。ストレスか。
そうね。でそれでお腹痛くなるとか手がしびれるとか今までもあったけど、
うんうん、
こうめまいがするって初めてやったの。クラクラクラっと。でその時に
大丈夫
あ、まあまあ大丈夫なんです。
ちょっと心配なんやけど。
はい、大丈夫ですが、めまいっていう症状が初めてだったのに対して、あ、これが恐怖心かって思った。
ああ、なるほどね。
うわ、もうこのまま俺もうめまいがまた起きて倒れるんじゃないかな、
うん、
あれ、これが恐怖心かってなった。
はいはいはいはいはい。大丈夫だっていうふうに思えた？それは。
そうそう、一瞬したけどすぐ正常になったし、うんうん、また来てもまた戻るだろうという認知を無理やりしたね、はるかの教えに従って。
ああ、そうなんだ。それはあれよ、前提として病院にで、あの病気じゃないことを確認してからっていう話だったけど
確かに従ってないのか。じゃあ
大丈夫かな。
でもね、あのちっちゃいはるか先生が頭にいて言ってくれたね、それを。
大丈夫かな、の気合だ根性だって言ってなかった？
言ってない言ってない言ってない。
あ、大丈夫かね。まあそれで少しでもね軽くなったならいいけど。
いいけどね。
まあぜひ体を休める時間も取っていただけたらと思っておりますね。
まあ、まあ、まあ20代のね、そのね、頑張るぞっていう時はまあありますよ。
頑張るぞって
ね。じゃあ今日はその認知行動療法の、まあ、もうちょっと深くいくってことよね。
そうね、今回そもそもストレスの根本になってるところにアプローチするという方法を、
うん、はいはいはい、
まあプロの専門家の方がすることは専門家の方しかできないと思うんだけど、
うん、
セルフでできることっていうのを、まあ、紹介しているものがあったから、
へ、
それを紹介しつつ、
はい、
まあ、今回も、まあ、何が大事かっていうと、その見方を知ることで、
うん、
少し心が楽になったり、うん、何をすればいいのかが明確になったりするからさ、そこが大事かなっていうふうに思っているところです。
はいはい、行きましょう。
はい、
今回の相談です。
はい、
小学校1年生の娘です、
うんうん、
特に何も問題なく今までは学校へ行っていたのですが、ある日突然学校へ行きたくないと言い始め、
うん、
よく話を聞くと学校で発表した時に間違ってしまったことが恥ずかしいということでした。
はいはいはい、
なるほどね。みんなの前で発言することにプレッシャーを感じ、それが嫌で行きたくなくなってしまったようです。
あー、そっかそっか。
そうね、他にも算数で間違えるのが怖いと言ったり、時間を守れなかったらどうしようなどと極度に失敗を怖がっている様子です、
うんうんうん、
これを乗り越えるためにはどうすればいいでしょうか。
そうね、結構きつそう ね、
ね、
これは小学校の時にこういう思いするとね、
うん、
なかなか自分では乗り越えるのが難しいかもしれないからね、ぜひ
そうなの
よ、そこにどんなアプローチをできるのかってところを考えていければなと思っております、
うんうん、
ということで、まあそういう失敗を怖がるっていうこの精神状態とか心理状態に対して、うん、今日はね、まあ、自分でできるコラム法っていう、う
ん、
まあ、手法を用いて、
うん、
まあ、それをね皆さんができる形で提案できたらなというふうに思ってるわけなんよね。
へー、コラム法を自分で使っていく、
うん、そうそうそうそう。でもちろんね、お子様が自分でできるっていうよりは、うん、まあ、親子で一緒にとか、
うん、
まあ、先生と一緒にとかできるようになったらなっていうふうに思ってて、
コラム法をじゃあ今日は学べると。
そうそうそうそう、これはね結構俺も助けられたね。
へ、
結構でもね、うん、いろんなこう失敗とかに乗り越えてる人は自然にやってるんじゃないかなと思ったりもするんよ、
うん、
多分ね、ひとしとかも結構社会人をこう生き抜く中で、
はいはい、
自然にやってることとかもあると思うんやけど、
うん、
まあ、それをあえてねこうきちんとこう7つの質問にしてこうみんなができる形にしてくれてるから、うん、まあ、それを紹介できればなっていうふうに思っていて、
いいねいいね、いきましょう。
で、まあ、大前提としてなんやけど、
うん、
まあ、今からねこう対話、質問を何回もしたりとか、
うん、
こうお互いに自分の考えを言ったりするっていう、まあ、こう対話を行っていくんだよね。
はい、で対話を行うよね、
このコラム法で。
あ、コラム法でね。
そうそうそうそうそう。
あ、ポッドキャストの話をしてるかと思って、それを改めて言ってくれてるのかと思って
そう、今からあの人々とも対話するし、うん、まあ、コラム法で親御さんと子供がね、あの対話すると思うんだけど、その時にねすごくもう前提として大事にしてほしいことがあって。
うん、なんだ。
今からね子供の認知のね癖を、まあ、考え方の癖をこう鳴らしていくとか、
うん、
偏りを鳴らしていくっていう提案を今からしていくんだけどね、
うん、
これ一歩間違えたら子供をこう否定するとか反論するとか、
はいはい、
子供のことを受け入れないみたいな形になりかねないなと思って。
なるほど。
まず大前提をお話しさせてほしくて。
おう、コラム法で対話をするので、
うんうん、
そう、対話をする時の前提を話したい。
うんうん、前提をまず話しておきたくて、
うん、
でこれはもうカウンセリングの基本の木みたいなんだけど、自由に話せる安心感っていうのがすごく大事ですよって、
はいはいはい、
まあ、心理的なねこう安全な状態がすごく大事ですよって話をしてて、
うん、
まあ心理的に安全が大事だよって言われてもわからないと思うから、
うん、
まあこの3つ、
あ、方法があるの、
うん、3つ大事にしてくださいっていうのがあって、
うん、
まあ、これはよく言われるんだけど、3つは傾聴と共感と受容。
傾聴と共感と受容、うん、
まあ、傾聴ってのはどういうことかっていうと、まあ、ひとしみたいにね、
うん、
よく話を聞くんだということなんよね。
お、今話したのが受容
全然傾聴できてなかったねあの傾聴をよろしくお願いします、
はい、
あのちなみにひとしに聞きたいんだけど、うん、まあ、傾聴するのが大事っていうのはみんな分かってると思うんだよね。耳を傾けるって書いて、これなんかポイントとかある？
うわ、傾聴についてのポイント初めて言葉にしようとしてるけど、
うん、
あるな。
おお、聞きたい。
ね、自分の特性も踏まえてね、俺の特性も踏まえて言うと、
うん、
やっぱ自分の中でロジックが通っていないことに対してすぐ批判的な見方をしてしまうみたいな自分がいるのよ、
うんうん、
その自分を消すっていうのが俺の中では傾聴。
面白。
よく聞こうよく聞こうじゃなくて、
うんうん、
本当にその批判的な自分とかいっぱい出ちゃうから、それを消す消すっていうのが自分の中では傾聴ですね、
うんうん、ちょっとそれめちゃくちゃ分かりやすくない？
分かりやすい。
いや、俺はそれを意識できてなかったんだよね。
はるかはやっぱなんか相手の思想を深く理解しようとこう、
うんうん、
寄り添ってくれるイメージなのよ。
あ、本当？わ、それは良かったわ
でも俺はそれができんからね。
いやいや、ひとしがめっちゃうまいけん今聞いたんやけどさ。
何この褒め合う時間いいけど。
いや、まあね、
嬉しいけど。
嬉しいやん傾聴。いや、そう、いや、まあ、まさにひとしが言ってくれたからそうだけど、
うん、
やっぱ親御さんはさ、自分の中でこう答えみたいなも、うん、持ってたりとかさ、まあ、それは違うよって思ったりする部分ってあったりするやん。
はいはいはい。
だからそれをこうね、もう話聞きを途中に、はい、そのパターンね、じゃあこうアドバイスしようみたいなこっちで考えちゃったりとかするやん。
はいはいはい。わー、なるほどね、うんうん、それもあるな。アドバイスをもう先に思いついちゃうもあるな。確かに、
もう相手が話してる間に自分が何を言うか決まっちゃってるみたいな状態。
うんうんうん。
それをひとしみたいになるべくその一旦自分の主張みたいなのを 抑えて、まあ、相手のね話に耳を傾けるっていうのがすごく大事だよってことを言ってて、結構これ難しいよね。
難しい。結構スキルいるなって感じがする。
うんうんうん。気づかんもんね、最初自分がもう相手の話をカテゴライズしてることに
気づかない。
いや、日々訓練ですがね。
そうやね、訓練ですが、これは確かに応用してもらえるかもしれないね。
うんうん、そうそうそうそう。もうなんか相手が話してる時にもうすぐ話そうとしてる相手見るともう話したくなくなっちゃうっていうか。
そうだね。
そうそうそうそう。っていうことと、やっぱり共感。
はいはい、そうか、傾聴共感重要やね。共感。
あ、そんな風な気持ちになってるんだねって、その感情に寄り添うのが共感だね。
わ、これも大事やな。
ひとしちょっと聞かせてよ。
共感？
うん。
共感について、
ここ前提だから、ここ大事に一番したいかも。
なるほどね。
うんうん。
共感っていうと、なるほどね。俺今日、あ、共感意識できてませんでした。
あら、そう？ひとし共感しすぎるぐらいあるんかなと思ってたけど。そっかそっか。
いや、あー、これ分かった。
うんうん。
これが言語化できないけどできてるってことは、あの、得意なんじゃないかな。
あ、強みだね、自然にできてることっていう。
そうで、傾聴とかは強制せなできんかったけど、
うんうんうん、
共感は確かに言語化できないけど、
うんうん、
共感できてるって見えてるやろ。
うんうん、見えてる
ってことは得意なのかもね。
得意なんだろうね、強みの部分だね。
なのかもね、確かに。
うんうんうん、やっぱり声のテンション合わせてくれたりとかするし。
あー、そっか、声のテンション。
うんうん、やっぱ共感してくれとっていうのはやっぱあるよね。
確かにね、
っていうのはあるし、まあ需要っていうのは、
うん、
これが難しいんだけど、
うん、
まあ、アドバイスとかするんじゃなくて気持ちを受け止めるっていうことなんよね。
はいはいはいはい。
でこれがむずくない？
うわ、なるほどね。
うんうん、
俺これもあるかも、言語化できること。
はいはいはいはい。需要、うん、
需要するとき、需要って意味は、今はるか言ったのは何だっけ、
まあ、気持ちを受け止める、相手の考えを受け止めるってこと。
なるほど。でさっきこの収録の前にはるかが今のいろんな忙しさの不安みたいな話をさしてたやん、収録前に。
うんうんうん。
その時に自分の見えてるものを一旦捨てて、ではるかが見える範囲のネクストアクションっていうのが俺は大事なんじゃないかなと思っていたの。
はいはいはい。
こっちから一方的に何かをこうしたらいい、あしたら言ってんじゃなくて、今はるかが見えている範囲の改善案がいいのかなと思った、さっき。
それはもう共感と需要じゃない。
あ、そうなんだ。
俺の感情に寄り添ってくれて、俺の考えを一旦受け止めてくれたってことやろ。
うん、
だっけ、一方的にこっちの見え方で指示するんじゃなくて、もう相手の見え方とかを想像しながら、
うん、
一緒に考えを出し合うっていう感じよね。
そっか、それ確かに言われたらあるかも。
そっかそっか。ひとしできるわ。もう前提揃ってます。前提が揃ってますね。
なんか傾聴共感需要の話をこんなに言語化させてもらう機会ないから、なんか嬉しいな、うん、
いいね。これが本当に大前提みたいで、
はいはい、
重要なんよ。でこれがないとね、やっぱり自分の話聞いてくれないってなると、
うん、
まあ、自分の気持ちを話そうともしないし、やっぱりそもそも解決に向かおうっていう意欲が出ないんだって。
うん、わかる気がする。
だけど、まあ、よくしっかり耳傾けてくれて、共感もしてくれて、一旦自分の考えを聞いてくれるっていう状態が揃って、まあ、初めて認知を変えようという風な意欲が出てくるっていう話なんだよね。
うん、あ、じゃあ今めっちゃ時間使っちゃったけど、ここが大事だからいいのね。
使ったけどめっちゃ良かった。
うん、
ただよただよ、
うん、
これが難しいのが、うん、もう需要だけで終わったら、まあたまにそれでね、勝手にメタ認知してくれてスッキリして解決に向かうこともあるんだけど、まあそれも多いんだけどね、
うん、
それが多いんだけど、まあ、認識の偏りを直すっていうのは、この需要を受け止めると同時に一緒に、まあ、理性的に解決策を探していくっていう側面があるから、
はいはいはいはい、
受け止めながら相手の認知が変わらなきゃいけないっていう作業なんよ、これ。
なるほど。
だから難しいし、だから効果があるっていう、
へえ、そう
感じなよね。で、まあ、さっきひとしが言ってくれたけど、一方的に指示出しても変わらんっていう、
うん、
だけど相手の見える範囲でっていうのがすごく今ひとし良かったと思うんだけど、
うん、
まあ、そんな風に相手が見えてる側面からこう認知をこう正していくっていうことだから、 やっぱり問いかけっていうのがすごく重要になってくるんよ。
ほう、
いろんな角度から問いかけられることで、うん、自分のこの側面ではこう思ってるんだ、
うん、
あ、こっちの側面ではこう思ってるんだっていう風にだんだん慣らしていくイメージ、偏りを、
はいはいはい、
でこの考え方さえ分かっとけば、うん、まあ、今から言う7個も別にいらんちゃいらんのやけど、
あ、
だからひとしが今言った一番重要な本質の部分ね、
うんうん、
相手の見える範囲でとか、
うん、
相手が考えられる範囲でどんどん認識を慣らしていって、
うん、
でその偏りがなくなった結果相手がすっきりしたりとか相手が解決策に向かえるっていう状態を作り出すのが、うん、まあ、この方法なんだよね。でもこれそもそも自分でできる方法ね。
あ、なるほどね。
そもそもはセルフカウンセリングだけ自分でするんだけど、うん、やっぱり人と一緒に対話しながらやった方がもちろんいろんな側面が出てくるから。
だし子供だけだとは難しいよね多分。
そうね、子供だけだと難しいから、
うん、
アシスト、まあ、いわゆる伴走をしてあげるといいのかなっていうふうに思ってて、
はあ、
これね実際にこの間個別面談でさ、
うん、
あのやったのよ子供に。
お子さんにやったんだ。
そう、お子様がねあの、うん、カメラの前に来てさいろんなこと話してくれたけん、
うん、
もうこれまさに発表嫌いだっていう子がおったけん、うん、まさにやってみたところやったん。
どうだった、どうだったというかまず方法を紹介してもらおうかな。
そうそう、でそれを今からねもうその事例を元にしながら話ができればなと思っていて。
あ、はいはいはい。
ね、まず、まあ、7個質問がありますと、
うん、
で1個目、
はい、
まず何がありましたかという出来事を聞きます。
あ、出来事、
うん、まあ子供に会わせるんだったらいつ会ったのとかね、
うん、
まあ、どこで会ったのとかそこに誰がいたとか、
うん、
何をしたの、まあ、いわゆるいつどこで誰が何をしたっていうのを聞くと、うん、まあ、出来事が事実として並ぶ状態ね、
はい、うわ、
うん、
もうすでにさ、
うんうん、
あの前提の傾聴共感需要がないとさ取り調べみたいになるなと思って。
あー、そうね、確かにね、
やっぱ大事やね。
そうね、何があったんって聞いてもう最初から否定してくる人だったらね、うん、なんかうまくごまかしたりするかもしれんもんね、
うん、
そう、出来事どうしたの、何があったのって聞く、
うん、
あ、それいつあったのとか、あ、どこであったの、あ、学校だったんだねとか、
うん、
誰がいたとか、友達がいた、何をしたのって、その時発表したんだとかって言うんよね、
うん、
でその子は、まあ、授業参観でみんなの前で発表したっていう、
はいはい、あ、でもこのご相談していただいた方もそうだったね。
そうそうそう、発表だったよ。だからすごいタイミングだなと思ったんだけど、
うん、
そうそう、でその時に、
うん、
まあ、その時どう思ったっていう考えを聞く。
お、1個目出来事、1個目考え、
考え、これ認知の部分ね。前回話したよね、まあ、認知と感情を分けましょうねって言った、
うん、
これ認知の部分ね。その時どんなことが頭に浮かんだとか、どう思ったとかって聞く
ん
よね、
うん、
でそしたら、まあ、ダメだったとか言ったよ。発表してみたけどダメだった、
はいはいはい、
これが考えの部分ね、
うん、
で3つ目、感情を聞く。
感情を聞く、はいはい、
その時に浮かんだ気持ちはどうだったっていう。
うーん、あ、緊張して怖かったとか。
あ、そうそう、まさにまさに。でこれね、子供ね1年生とか特に分からんけん、
うん、
あのこっちが出してあげる感情は怖かったとか、不安だった、悲しかった、落ち込んだとか、恥ずかしかったとかね。まあ今から言うね、感情、
うん、
これもう大体負の感情が今から揃うんだけど、
うん、
まあ、恐れ、不安、怒り、
うん、
悲しみ、落ち込み、恥、罪悪感、
はいはい、
とかっていうのをどの感情だった、どの気持ちだったって聞いてみる。
あ、
でこの子はね、恥ずかしかったっていう。
はいはいはい、
もう発表したら恥ずかしかったって言って、
うん、
恥ずかしかった。でそれをね、数字に表してもらいます。
うーん、
0から100だったらどれぐらい恥ずかしかったって、
うん、
でこの子ね99だったっていう。恥ずかしかった、もう99恥ずかしい。
そうからどうなるんだろう、99恥ずかしかった。
あ、そうで、覚えと、前回の話覚えとうかな。
うん、精神的に健康な状態じゃない場合は、
うん、
こういう点数を出した時に0か100で答える場合が多い。
そうそうそうそう、まさにまさに。だからこの子もバンって寄るんよ、100だったとか、まあ、99だったみたいな感じで、
うん、
あ、だから結構辛い思いしてるのかなというふうに思ったりとかして、
うん、
そう、だから少しでもこれをね鳴らすイメージ、
はいはい、
あらゆる角度から質問したり考えを伝えることで鳴らすイメージでやっていくんだけど、
あ、こっからはこれを鳴らしていく、質問をどんどんしていくのね。
そうそうそうそうそう、鳴らしていくっていう。
はあ。
で4つ目が考えの根拠ね。あら、どうして恥ずかしかったのって、 なんで恥ずかしかったのっていうのを聞いてみて、そしたらみんなが見ていてそれが恥ずかしいと思ったっていう。
なるほどね、そうだね。
はい、ここからです。大事なのは今から鳴らしていきます、
はい、
もうみんなが見ていて 99% 恥ずかしいっていう子を鳴らしていきます、皆さんだったらどんな質問をしていきますかっていうところなんやけど、ここが面白くて難しい。
むずいな。恥ずかしかったやもんね。
もう一回いくね。皆さん、偏りを鳴らしていってください。
はいはいはい、
いくよ。今から言う言葉ね、みんなが見ていて 99% 恥ずかしかったっていう。
わかった。
はい、偏りまずどこからいく。どこからでもいい、いくらでも質問あるから答えはないからね。
本当にみんなが注目してたかな。
あー、いいねいいね、みんなって言葉やっぱ偏ってるよね。
偏ってるよね。
なんか漠然としてて偏ってるよね。
たけし君は他のお友達の発表いつも聞いてる？覚えてなかったりするよね。じゃあもしかしたら聞いてなかった人もいるかもしれないねっていう。
あー、いいねいいねいいねいいねいいね、めちゃくちゃいい。やっぱみんなって言葉にまず一個偏りポイントがあるから、まあ、俺もね、あ、みんなってどれぐらいいたのって聞いてみた、まあ、人数にしてみる、ちゃんと、
はいはい、
まず40何人ぐらいだったとか言ってた
よね。あ、数にするんか。
で、あ、ちょっと似てたんだけど、ひとしが言ったことと、
あ
の、あれ、友達が発表頑張ってたら何々ちゃんどう思うって聞いてみた。
お、
そうそうそう、だから自分が見る側だったらっていう立場を変えてみるよ。
はいはいはい。
だから今主観だからね、自分目線しか見てないから、ちょっとね客観視させてあげる、友達がこんなことしたらどう思うって言ったら、その子がね、うん、頑張れって思うって言うよ。
おお、
かわいいやろ。頑張れって思う。でも人じゃさっきね、聞いてないんじゃないかとか言ってたけど、まあそういう子もおるかもしれ
ない、
でそれで、あ、頑張れって思うんだねって、ここ大事、頑張れって思うんだねって、でさっきはさ恥ずかしいって言ったけど、頑張れって思うんだねって、この今認識の変化が少し起きてるっていうのは、こっちで持っとく札として、でこの子はね、前まで発表できなかったって言ってたんよ。
ああ、なるほど、
でこれ2つ目のポイントなんやけど、これね勝手に俺のポイントやけんね、俺がも
う
ほんと子供とよく対話してた中で使ってたのが、あの、前まで発表できなかったんだけど、今回はできたんだねっていうんよ。
はいはいはい。
このポイントはやっぱ前の自分と比べた今の成長を見るっていうのがすごく子供気づかないポイントなんよ、これって。
なるほどね。視点を、いろんな視点を与えていく。
そうそうそう、いろんな視点からいく、いろんな視点から質問を投げかけるっていう、で、まあ、いろんな視点って言われたら難しいと思うけど、今言ったように他者視点から、自分視点だけじゃなくて他者視点から質問を投げかける。でもう一回、時間前からの今っていう、でこれは逆に自分視点なんよ。
そうやね。
そう、本当やったらなんかテストでみんなに比べて悪かったっていう子も、え、前は何点だったよね、前と比べてどうって、2点上がってるやんとかっていう話ができるっていう、でこんな風に凝り固まったのをこうどんどん鳴らしていくんよね、で友達どんな顔をしてたとかって言ったら、覚えてないけどって、嫌な顔してたって聞いたら、いや嫌な顔はしてなかったと思うって、パパとママはどんなこと言ってたって聞いたら、すごい頑張ったねって言ってくれたって言うんよ、でここでもうだいぶ鳴らされとん。
確かに。
そうそうそう、このあらゆる質問によって
80点ぐらいには なるかもね。
そうそう、かもしれんし、で、そこでもう一回、今さ友達だったら頑張れって言ってくれたよねとか、で前に比べて成長してるよねって、でパパママも頑張ったって言ってくれたよね、で周りの人も嫌な顔してなかったんだよねって、で改めてもう一回発表してどうだったって、これいい思い出だった、悪い思い出だったって聞いたんよ、そしたら1ミリだけいい思い出になったって言ったんよ。結構難点とかやな、素直な一面もあるし素直じゃないとこもあるやん、
確かにね。1ミリだけは良かったかなって、
1ミリだけなんだよって言って、
簡
単にいかないよって感じな
ん
よ、で最後にもう一回心の変化を聞きます、さっき恥ずかしさが 99% って言ってたよねって、今もう一度考え直したら何パーセントぐらいに変わったって聞いたら、この子は、まあ、98ぐらいって言って、
でも変わったね。
そうで、ここも大事で、あ、1下がったやねって、でこれが慣れていくってことよって、次は97になるかもしれないしって、どんどん慣れていくからねって、確実に成長してるんだよって って言ったら、うん、これを繰り返していくとさ、まあ、この1回の話だけで発表大好きとはならんけど、
うん、
明らかに最初にさ発表ダメだったって言った時よりは認識は鳴らされてるよね。
そうやね。
そうそうそう、今の7つの質問が一応コラム法なんだけど、どう？
はあ、いやこれはかなり実用的なんじゃない？
うんうんうんうん、
って思ったね。自分で点数を子供に定義してもらい、それをいろんな視点から考えることで鳴らしていく。
うんうんうん、
面白い。
だけんね、まあ子供いろんなこと言う、だから今めちゃくちゃさ俺と初対面だったのもあってこうお利口さんにしてくれたんだろうけど、
うん、
まあ俺の生徒とかやったらさ結構どうでもいいとか言ったりするんよ、
うん、
でその時どうでもいいとか言ったりした時になんかこっちもムッとなって、
うん、
なんかそれを否定したりとか怒ったりとかするともう話してくれないけど、
うん、
あどうでもいいと思ってるんだねっていう風にどんな言葉が来てもあそう思ってるんだねは受容できる、
い
った、
はいはいはい、
でその受容した上でさっき言ったように他の人がしてたらどうとか過去の自分から見たらどう成長してるとかっていう風に、
うん、
まあ他者視点と時間軸の視点を、まあ、元にしながらいろんな側面から質問していくっていうのは結構ね、
うん、
おすすめというか誘導していくっていうよりは一緒に違う認識を発見していくっていう対話なんよね。
なるほど、面白いね。これは良いんじゃない？かなりお役に立てるんじゃない？
どう？ひとしとかさ、例えばなんか、うん、うわーきつーみたいなことがあった時に、
うん、
この7つの質問とかしてみたら、
あー自分に、
うんうん、
確かにね、はい、あーまあ点数にするのね、うん、その気持ちを、うんうん、あーでもこれはねなんか前にも出てきたの、この考え方が確か、
うんうんうんうん、
あの子供の認識をほぐしてあげるのが大事みたいな話を前したよね確か。
そう、実はこれ、
うん、
この反証を考えるって一個だけ言ってたんだけど、
うん、
もう今丁寧に説明したっていう。
そうだ、前出てきたよねなんかの回で、
うんうんうん、
なんかその考えを結構することがあって、ほ
ん
ときついわみたいな時に、
う
ん、でもこの時って楽しくなかったとか俺、
すごいめっちゃ自分でやってるやん、やっぱりセルフで、
まあ、自分というかここにあのはるか先生がいるんやけど、まあ、ちっちゃいはるか先生がいてすることがあるのよ。
マジで、そっかそっか、
結構やるよそれ。
俺もめっちゃ最近だから嫌なことがあった時はバンってまず書き出して、
うん、
はい、今悲しみ67ですみたいなことから始まってでこれでまずなんで悲しいんだっけ、はいこれ書きました、
うん、
で今別の見方考えた時にあれ違う部分もあるなみたいなことを書いていって、
うん、
まあ、最後に少し数字が減るようなことをすると少しねやっぱり落ち着いたりとかするんよね、
心はね、
うんうん、
良くなるよね。
そうで、これ結構あの子供がさ、
うん、
よく先生何々されましたみたいなこと言うんよね。
ああ上靴投げられました、
ああそんなんもあるし、
うん、
もうまた喧嘩しましたみたいな、もうあの人どうにかしてくださいみたいなこと言うことある、
うん、
まあ、その時の対話はよくやってて、
うん、
あそうなんだ聞かせてって言ってで必ずメモするよね、
うん、
いつどこで何があったかメモして、
うん、
でそれであ何々くんはあのどんな時にそんなこと言ったのっていう風に言ったり、
うん、
あ何々くんはその時どう思ったんだろうねっていう風に相手したんで質問したりとかして、そしたら最初はさもう被害者マックスだったのが、
うん、
あだんだんあ確かにこっちも直さねえかんとかあったなとかっていう風にこう鳴らされていくんよね、
はいはいはい、
でその鳴らされた状態でお互いに話し合いをすると結構うまくいくことが多くて、
へえ、マジ特殊スキルやね
これ、
学校の先生それをさパッと現場でやれるってかなりの特殊スキルと思うな、マジで。
いやいや、やけんぜひそう、俺もね学校の先生してる時は、
うん、
あの怒らないって言った時があったやん、もう怒らないようにするって
言ったっけ、
そうそう叱らないみたいなことに決めてた時に、
うん、
じゃあどうしようってしたらやっぱ対話をしてこのメタ認知、
うん、
今まさに言ってる認識の偏りを鳴らすようにして、
うん、
新しい気づきを終えて話し合いが終われば少しでも成長かなっていうふうに思いながら話をしてたんだよね、うん、
なるほどね。
というのが、まあ、認識を鳴らすための7つの質問で、でこれがね一応ねまあ、もちろん専門家の方に頼りながらするのが一番なんだろうけど、
うん、
これを練習できるサイトがあるんだよね。
へえ、練習。
ココレンっていうサイト。
へえ。
ココレンっていうサイトはね、
うん、
まあ、さっき言ったような質問をまあ打ち込んで、
へえ。
まあ、誘導してくれる質問 が揃ってるから、ぜひそれを使ってみてもいいかなと。
本当だ。あなたの悩みやストレスは何がどうなっていることですか、
うんうん、
を点数に数字にしてくださいとかがあって、うんうん、どのくらい辛いですかとかがあって、うーん、これを誘導してくれてるのか、
うんうんうん、これがでも大人用だと思うから、
うん、
まあ子供用に紹介してる上神戸先生とかいたり、
あ、そうなんだ、
YouTube、まあ、これもリンクをここに貼らせてもらってるので、
はい、下に貼っとこう。
でちょっと最後に一個だけ紹介していい、
うん、
で認知行動療法についてどこまで紹介しようかなっていうのがあって、
うん、
まあ、本当はね、その具体的な、まあ、療法の部分もあったんよね、このコラム法以外にも。
へえ、具体的なっていうと、
今認知行動療法の認知の部分の話したの分かったかな、ずっと。
あ、はい、そうだね、認知を変えていくね。
1回目2回目もう考え方にアプローチしましょうって言って、
うん、
で認知行動療法のすごいところは、まあ、行動にもアプローチしていくんよ、
うん、
そう、感情と身体症状は変えれんけど、まあ、認知と行動なら変えれるっていう風に、まあ、この2つからアプローチすることで、
うん、
まあ、どんどん身体症状とか感情を軽くしていきましょうっていうようなことをしてて、これがすごいいろんな方法があるんよ。
へえ。
そう、ただ勉強すればするほど、まあ、分からないことも増えていって、
うん、
まあ、それをね、俺素人の俺が説明したら、まあ、良くない部分もあるなと思って、
うん、
この行動療法についてはもうプロの方にお願いした方がいいと思うんだけど、
うん、
一個だけね紹介できる大切な考え方があったから、そこだけ紹介したくて。
はいはい、あるんだ、
うん、まあ、これはエクスポージャーっていう考え方なんだよね。
うーん、
エクスポージャーっていうのはもうその不安に立ち向かっていくっていうことなんだけど、
エクスポージャー、うん、
そう、自分がストレスを感じる部分、自分がすごいドキドキしちゃうとか、これ苦手だなって思う部分に立ち向かうっていう考え方なんだけど、
うん、
これってなんか一歩間違えると、なんていうと、発表が嫌いな子に発表させようとか、
うん、
学校嫌って言ってるのに学校に無理やり行かせようみたいな、一歩間違えるとそういう考え方になりそうなんだけど、
うん、
やっぱり大事なのが、同じこと書いてたのがスモールステップの大切さない。
おお、はるかがよく言ってるね。
よく言ってることなんよ。あの、それに対する不安をバーって書き出して、
うん、
一番自分にならできるって思えるところ、
うん、
もうなんならイメージするだけでもいいし。
そっか。
そう、イメージするだけでもいいし、発表で言うなら、あの、信頼できるお家の人だけにはやってみるとかいう方法でもいいし、
うん、
まあ、あの、俺のクラスの中にはさ、もう一切発表しない子がいて、
うん、
でなんならあの、その子供たちとかもさ、この子の声聞いたことないぐらい喋らない子がおったんよね、
うん、
でその子が、まあ、俺のクラス、まあ、小学校2年生だったんだけど、
うん、
あのチャットを使ってガンガン、はい、じゃあこれについてどう思いますかで、はいはいはいやったらさ、発表できることできんことが分かれるやん。
なるほどね。
チャットだったら全員平等に発表できるわけない。
へえ。
でそこでチャットをする時間を作ったら、その発表全くせんかった子が、
うん、
もうガンガンチャットやったら発表してくれるやん。
へえ。
そうそう。でそしたらさ、何々さんの考えめっちゃいいやんとか、
うん、
そこでいっぱい勝ち付けられるわけない。
はいはいはい。
でチャットやったら自分の表現ができて、
うん、
で今度は何々さんめっちゃいいやんって勝ち付けることによって、隣の子とペアで会話する時間とか取ったらさ、
うん、
その子には会話するようになって、
へ
ー、でグループだったら話すようになって、やっぱ最後発表したもんその子は。
あ、口で？
口で、はいはいってあげて。
へえ。
そうそうそうそう。だからこの時にやっぱスモールステップとか、その子の得意なもので表現するっていうのはすごく大事やなと思って、
うん、
もうまさにこの考え方が結びついたんだよね。
へ
え、
うん。エクスポージャーっていうのは、うん、医療の専門家の方がやる方法なの？
うんうんうん。そうそう、もちろん専門家の方がするといいと思うんだけど、まあ、この考え方として。
なるほどね。持って帰れる考え方としてスモールステップがあったと。
そうそう、発表嫌だって言ってるからしないもう、まあ別にいいんだけど、
うん、
無理やりさせるよりかは、まあ、そういう風ないろんな形でできるところからやっていったら結構克服できるっていうのがあるから、
うん、
まあ、ぜひこの考え方は知っていてほしいなと思ったわけなんよね。
なるほど、
うん、ということでちょっといっぱい詰め込みました。
いやすごい、いい
回になった。
いい回じゃないですか。
はい、
じゃあ前回と今回で認知行動療法の話をしましたと。
はい、
で前回は身体症状が現れた時の恐怖心に対する認知の話だったんですが、
はい、
今回はストレスの元になっている感情や考え方をいろんな角度から見ましょうというのをコラム法で やってみましたという回でした、
はい、
でも何よりも大事なのは前提となる傾聴共感需要でしたね、
はい、
ということです。
はい、ありがとうございました。
じゃあまた感想を最後に読ませていただきましょうか。
はい、
はい、Zoom で相談させてもらった時に考えてもらった解決策をラジオ用に収録されているのかなと思いながら聞いてみたら全然違ってびっくりしました。かっこいい意味で。これは何の相談に乗ったの、はるかは。
ね、口に物を入れますって言って
はいはいはい、
それがね感情乗りすぎてもう山ほど本読んだん
や。はいはい、あん時ね。
だから山ほど本を読んだ分、うん、全然違うことをラジオで話したっていう、う
ん私の相談を受けていろいろな本や文献を読んで考えてくださったのだなと感謝の気持ちでいっぱいになりました。
ありがとうございます。
ズーム相談の時は確か1日6回のコンプリメント、問題行動とは真逆のイメージを持たせる、
うん、
で注意は1秒で行う、
うんうん
うん、というアドバイスをしてくださったと思います、
うんうん、
そういうのをしたんだね。で担任とすぐに共有し、怒るだけではなく別の場面で愛情や承認もしっかり行うようになってもらった結果、ずっと治らなかった問題行動が劇的に減り、ほとんど気にならなくなるまで改善されました。
これすごいのよ。
あれか、口に手を入れる効果。
うんうん、
また本人の口から僕学級が楽しくなったよという言葉も聞くことができ本当に嬉しかったです。
もうよかった。あのこの子はなんていうと、もう周りの子から汚い汚いって言われて、
うん、
でも学校行きたくないって言ってずっと違う教室で過ごしとった子やったよ、
うん、
で先生にも怒られ、もうあの口に物入れるのやめてって怒られ、
うん、
でやめたいけどやめられない、
うん、
で周りにも汚いって言われて、なんで僕のことみんな汚いって言うんだっていう風に言っとった子だったんよね。そうそう、それが最後僕学級が楽しくなったよっていうのを聞けても
すごい
よかったみたいな。
いやこの回よくてさ、
うん、
夜帰ってる時聞くもんたまに
そうなんよね。
概要欄に一応貼っときますね。じゃあ
ありがとうございます。
そうだね、代替案をね提示できるのがやっぱすごい良かったね、ハンドスピナーとか。
そうそうそう、ターゲットコード、
ね、ということで、うん、応援していますというメッセージでした。
ありがとうございます。
じゃあ今日はこのところですか。
はい、
うわポッドキャストアワード入ったかな、
いつ、まだあと1日、
いや収録段階ではね、でもこの配信した時には締め切ってるからね。
締め切りいつなん。
明日。
あ、そっかそっか、明日締め切りで。
ちょっと告知をもう一回だけさせてもらおうか、じゃあインスタで。
うんうん、明日がラストね。
そう、
オッケーオッケー。
ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
番組の感想はぜひハッシュタグ teacher teacher でツイートポストをお願いします。
お願いします。カタカナです。
ちょくちょく見に行かせていただいておりますのでお願いします。
お願いします。
それと僕らの活動をご支援していただけるスポンサーの皆さんを大募集しておりまして、月額1100円からお好きな金額を選択できます。最近の村の状況はいかがですか。
いやもう本当に助けられておりますし楽しく過ごさせていただいております勉強になっております
そんな村にご招待いたしますので、
はい、ぜひお話ししましょう。皆さん
お願いします。
お願いします。
それではこんなところで、
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。